ございまーす。はい、ズームの皆さんも聞こえますか？おはようございます。そして YouTube の皆さんもこんにちは。さあ、ダビデ物語63回目、サウルの罪の清算ということでお話をしていきたいと思っております。私と妻が小学5、6年生の時の同級生だったという話は今までも何度もしておりまして、一番最近だとダビデ物語48回目にその話をしたばかりなのですが、48回目ね、はい、あのほらみのりさんが僕に、まあいいや気になる人は見て、でその時にあの私が妻を好きになるきっかけとなった給食事件というのがあったのだが、以前話したことがあるのでもう話しませんと言ったんですね。そしたら後でそれはどういう事件だったのですかといろいろな人に聞かれまして、以前いつメッセージで話したのか覚えていないのです。それでもう知っている人もいると思いますが、またその話をしたいと思います。はい、給食事件ね。給食の準備は半単位で、担当が定期的に回ってきます。ある時私と妻は同じ班で、みんなでですねクラス全員分の給食のワゴンを取りに行ったんですね。で廊下を移動しながら教室まで戻る途中に、ちょっと離れた前の方に前のクラスのワゴンが進んでいたわけですね。その中にみのりさんが当時好きだった長光くんがいたのです。でみのりさんは追いつきたいもんだから早く行こうと皆をけしかけ、ワゴンを強く押してスピードアップした。そしたら鍋が倒れてクラス全員分のスープがバーンと床にぶちまけられてしまったと。ホワイトシチューだっけ？そうだっけ？その結果、その日はうちのクラスの全員が少ない量の食料でひもじい思いを、しなければいけなかったという。でその後でですね、私たちの班の全員が担任の田辺先生に床に正座させられ、こってりと説教されたのでありますね。昭和な感じだよね。昭和な。そうそう。で僕はですね、悪いのは三好一人のはずなのに、妻の旧姓三好っていうんですけど、三好一人悪いのに班単位で僕まで責任を問われるなんておかしいと、実に理不尽な気持ちになったわけですね。でその後で、みんなでワゴンを返しに行ったのだけれど、全員沈黙して暗い空気になっている。その沈黙に耐えきれず、僕の口からポロッとこの言葉が出てしまったのです。全部三好が悪い。で僕はですね、僕がそう言えば勝ち気な性格の三好は何よって言い返してきて、なんとなく場の空気が和むかなっていう意図があったわけ。ところが彼女は何も言わず下を向いて静かに泣き出してしまったのです。うわしまったと思ったのですが、同時に予想に反して泣き始めた彼女の新しい一面を見て、かわいいって思っちゃったわけですね。でその時から意識するようになってしまいまして、あのその前までは私は伊藤美由紀さんが好きだったんですけど、この事件以降だんだんと三好みのりが気になりだしてしまったと。で卒業してですね、別々の中学に行ってからも相変わらず一途に彼女を思い続けるという実にいじらしい僕でありました。はい、でこの後どうなったかというと、続きの話はこのメッセージの最後にまた戻ってきたいと思います。さてところで再び給食事件を考えます。一人の人の過ちによってクラス全員がとばっちりを受けるという結果から、クラスというものはある意味運命共同体であることがわかりますよね。その中でも特に一部の人々、このケースだと班という単位の人々が連帯責任を負わされたんですね。まあ、これが今日の聖書の話の図式と非常に似てるんですね。 連帯責任とはなんと理不尽な仕組みなんだ、こんなのは間違っていると私は感じました。しかし大人になってみると、この社会は連帯責任で成り立っていることがだんだんと分かってきたんですね。複数人の人が集まって何かしらの組織を作るときに、それは運命共同体となり、結果に対して皆で責任を負うということが少なくとも一定レベル発生せざるを得ない。それが社会の仕組みなんだなと。一番大きい単位で言うと国がありますよね。共通のリーダーと共通の法律を掲げ、もしどこかの国と戦争をしたらカランカランってすごいね、ああちょっとそこもしどこかの国と戦争したら国民全員が損したり得したりしますよね。企業も同じですよね。もし食品メーカーが食中毒を出したら、失敗した担当者がクビになるだけでは済まないです。いくつもの関連部署が責任を問われ、下手すると経営陣が全員退陣するということもありえますよね。そしてもちろん家族というものもいろんな意味で連帯責任の単位としてみなされてますね。集団を作るときに個人単位で見ると理不尽に思えるようなことが発生する、それが分かっていても、それでも人は集団を作ること、集団に属することをやめることができない。なぜなら人は誰も一人では生きられないからですね。そして実は神がそもそも人間というものを集団を形成し共に責任を負うべき生き物としてお作りになったんですね。なので聖書を見ると、神が個人ベースではなく集合体で罪の裁きを与える事例がたくさん出てきます。今日も実はそういう箇所でありまして、まあそうは言っても非常に解説が難しい箇所なんですね。まあ、だいぶ前からですね、私はこの箇所に来ることを密かに恐れておりまして、まあ、できればそれまでにイエス様戻ってきてくれないかなって熱心に祈ってたんですけど、主よ来たりませーってね思ってたんですけど、どうやら逃げられなさそうなので、この箇所に真剣に取り組んだ結果、非常に大切なメッセージが込められていることに気づきました。今はこれを喜んで語りたいと思います。ということで今日は最終的にこの、メインポイントに向かって進んでいきます。理不尽でも信頼する。もう理不尽な目に遭っている塩沢家のワンちゃんのパンちゃんでありますね、はい、さあということで、今日の文脈の確認ですけど、今日は第2サムエル記21章を読んでいきますが、時は約3000年前、イスラエルの初代の王様サウル、彼は最初は信仰的だったんだけど、あっという間に横暴な王になり、家来であったダビデの人気を妬んで殺そうと追い回します。やがてサウルが死に、ダビデが2代目の王となります。彼は先代と異なりあ、そうだね、テイストが変わったよね、どうせですね彼は先代と異なり、ひたすらに神に忠実な偉大な王様で、周囲のあらゆる敵をやっつけ、イスラエルに繁栄をもたらしました。神は彼にダビデ契約を与え、子孫からメシアが出ることを約束された。しかしそんなダビデでもですね、誘惑に陥り、姦淫と殺人の罪を犯し、その結果さまざまな問題を抱えるようになった。ついには息子の一人アブサロムがダビデに反乱をします。それを鎮圧したのもつかの間、今度はシェバという反逆者によって国が二分しそうになる。で、前回の話はそのシェバの反乱も無事に鎮圧に成功しましたという話でありました。それが第2サムエル記20章までのお話ね。さて、いつもよりも復習がざっくりしているのはなぜかというと、実はサムエル記の本編は前回の20章で一旦終わっていたんですね。第1第2サムエルまとめてね。で、今日からの21章から24章まではエピローグでありまして、ダビデの人生のどこかで起こったいくつかのエピソードを追加で伝えているセクションです。 なので前の章と、時間的にはつながってない、まあ、それを踏まえて、21章の1節から読んでいきたいと思います。はい、 OK でしょうか。さあ、1節。ダビデの時代に3年間続いて飢饉が起こった。それでダビデは主の御顔を求めた。主は言われた。サウルとその一族に血の責任がある。彼がギブオン人たちを殺戮したからだ。さあ、繰り返しますが、20章との時間的つながりはありませんので、この出来事がいつ起こったかは不明です。イスラエルに対して神様はもともと、人々が律法を忠実に守るなら物質的にも繁栄し大地の実りも祝福されると約束しておられましたので、飢饉が起こるということ自体がもう何かのメッセージだと考えるべきなわけですね。で、ダビデが神にお伺いを立てた、おそらく預言者を通してだと思います。そしたら答えが来た。前の王のサウルがギブオン人を殺戮した罪が原因だと言われたと、ね、そして2節。王はギブオン人たちを呼び出し彼らに話した。このギブオンの人たちはイスラエル人ではなくアモリ人の生き残りで、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいた。だがサウルはイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを討とうとしたのである。背景としてはですね、ギブオン人が出てくるのはヨシュア記です。ダビデの時代より300年くらい前の出来事。イスラエルがカナンの地を征服しようとした時に、本当はギブオン人も土着の民族だったので討伐の対象だったのだけれども、彼らはうまく立ち回ってイスラエルの中で生き残ることを許されて、そしてイスラエルと盟約、まあ契約と言っても全然いいんですけど、まあ、約束をしたわけですね。ところがサウルがその約束を破って彼らを虐殺したわけで、この記録はここ以外どこにも書いていないので詳細は分かりません。しかしこの契約は主の御名にかけて誓った約束だったので、絶対的なものなんですよね。それを王である人が破った結果、国全体で刈り取ることになってしまった。神ともともと契約関係にあるこの国を神は一つの運命共同体として扱っておられる。給食担当の勝手な行動でクラス全員がひもじい思いをするのと似てますよね。はい、はい、チクチクチクチク、はい、3節。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のため、あなた方のために私は何をすべきであろうか。私が何をもってなだめを行ったら主の譲りの地が祝福されるだろうか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。ダビデは言った。私があなた方に何をしたらよいと思うのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを根絶やしにしてイスラエルの領土のどこにもいさせないように企んだ者、その者の息子の7人を私たちに引き渡してください。私たちは主が選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。簡単に言えば彼らの要求はサウルの子孫の7人を渡してください、処刑しますと言ってるんですね。そしてダビデは応じます。ダビデとしては金銭で解決できたら一番良かった。でも彼らは命には命を要求してきた。これは律法の原則と矛盾はしないんですね。それどころか サウルが殺したのは7人ではなく、おそらく数百数千人という殺戮だったと思われるので、相当に控えめな要求だとすら言える。とはいえですね、その7人には罪がないのだから、あまりにもひどくねっていうふうに感じますよね。まあ、それについてはまたちょっと後でもうちょっと考えたいと思いますので、とりあえず先に進みたいと思います。あ、すいません、はい、すいません。7節、王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンの間で主に誓った誓いのためであった。メフィボシェテ覚えていますでしょうか。サウルの孫ですよね。でダビデはサウルの息子のヨナタンと親友で、子孫を守るよという契約を結んでいたんですね。なので以前、足の悪いこのメフィボシェテを引き取っていた。今さら彼を捨てることなどできるわけがない。それこそヨナタンとの間の契約違反になるんですね。それで彼はリストから外されます。でね、これね、罪の清算のための裁きから恵みの契約によって守られてるんだよね。これは私たちクリスチャンの型ですね。メフィボが私たちの型になるのはこれで3回目です。はい、はい、8節、王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ2人の息子アルモニとメフィボシェテ、このメフィボシェテは別人、混同しないでくださいこれ別人だからね。それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの息子アデリエールに産んだ5人の息子を取って、はい、ちょっと止めて、カタカナのオンパレードで分かりにくいと思いますが、簡単に言うとサウルの息子2人と孫5人、合わせて7人。 OK、 はいはい、9節、彼らをギブオン人の手に渡した。彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に倒れた。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃殺された。晒し者というのは処刑した後に木にかけて公衆の面前に晒されたということでしょうね。大麦の刈り入れの始まった頃というのはイスラエルではちょうど杉越の祭りの頃ですね。はい、さあ10節、アヤの娘リツパは、これ2人の7人のうちの2人の人の母ね、アヤの娘リツパは荒布を手に取ってそれを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降るときまで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。二人の息子の母リツパ、夫であったサウルの罪により罪のない息子二人が死んでしまったんですよね。で、彼らの尊厳を守るために獣から死体を守ろうとした。その期間がどれぐらいかというと、春から秋にかけての半年間ぐらいです。あまりにも悲しく、あまりにも切ないですよね。しかしこの後の展開からもわかるのですが、著者はこの女の行動を非常に尊いものとして描いてるんですよね。この息子らを思う母の愛に突然フォーカスが当たってるんですね。直接罪がないにもかかわらず誰かの罪の犠牲になるということに対する悲しみを正当なものとして表現してるんですよね。で、実は新命記21章に、旧約聖書もっと前ですけど、木にかけられた者の死体はその日のうちに埋葬せよという規定があるので、本当はこんなに死体を 放置していてはいけないんですね。ただしギブオン人なのでモーセの律法には完全には忠実ではなかったということかもしれません。はい、さあ11節、サウルのそばめアヤの娘リツパ、ね、さっきの人ね、リツパのしたことはダビデに知らされた。ダビデは言ってサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから持ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで撃った日に二人を晒し者にしたベテシャンの広場からヤベシュギルアデの者たちが盗んでいったものであった。何言ってるか全然わかんないと思いますけど、これね、死んだ7人の話だったのに突然サウルとヨナタンの骨の話に切り替わってるんですよ。でね、分かりにくいと思うんですけど説明すると、サウルとヨナタンの骨はヤベシュギルアデというところに今埋められているので、これイスラエルと中ね、でもともと彼らはペリシテとの戦闘で死んで晒し者にされたんだけど、ヤベシュという町の人々がその尊厳を守るために勇気を出して敵の手から彼らを奪い返してきたということが第1サムエルの最後に書かれてあったの、うん、でダビデはこのリツパの死者の尊厳を必死に守ろうとするこの尊い姿を聞いて、そういえばサウルとヨナタンの埋葬もきちんとしていなかったとハッとしたっていうことなんですよ。分かった？うん、でどうするかっていうと13節、ダビデのダビデはサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をそこから携えて登った。人々は晒し者にされた者たちの骨、これ7人ですよ、7人の骨を集めた。そして、はい、14節、彼らはサウルとその息子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のツェラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。サウルとヨナタン、そして今回死んだ7人の骨も全部集めて丁寧に先祖の墓に埋葬したんですね、はい、そしたらどうなるかというと、はい、最後、その後神はこの国の祈りに心を動かされた。この最後の一言は神が一連の行動を良しとされたということを示している。まあ、しかしですね、しかしひどいよねと神はなぜこんなことを要求されたのかということで、ちょっと後半の適用に進む前に、なぜ7人は死なねばならなかったのかということをちょっと考えたいんですね。完璧に説明できるか分かりませんけど、トライしてみます、まず申命記の 24-16 節にこういう言葉があります。父がこのために殺されてはならない。子が父のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪過のゆえでなければならない。って書いてあるので、ある解説では、まあ、割とある、よくある解説では、そもそもこの7人も父親と一緒に虐殺に加わっていたのであろうというふうに捉える、まあ、牧師が割といる。で、そう考えるとなんかね、わかる気もするんだけど、それは可能性としてはゼロではないのだが、私はここはそういう話ではないと思ってるんですね。もしそうだったとしたら、ダビデがメフィボシェテを惜しんだという言葉は何の意味もなくなると思うんですよ。なぜかというと、メフィボシェテは足が悪いし、虐殺に加わったわけがないんですね。最初からリストから外れてるはずなんです。彼が対象者になり得たからこそその言葉が出てると思うんですね。わかります？言ってること。で、この申命記の24章、4章はそもそもですね、社会の中で犯罪者を裁く法律として与えられているんですね。人間社会で。だけど聖書では、神が直接介入される地上での裁きにおいては、家族とか民族としての連帯責任を問うている箇所が数多く記されています。で、それは、 このね、出エジプト20の5の、私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼしという、まあ、この原則が適用されているのだと思います。で、一般にこの出エジプトの言葉は、これは子供が親の罪を問われるってことじゃなくて、親の悪影響が及ぶっていうことなんだよというふうに解釈されて解説されるんですけど、それではやはり説明がつかない事例がいっぱいありすぎる の第2サムエル記12章では、ダビデの姦淫で生まれた子が赤ん坊なのに死んでるんですよね。ヨシュア記7章では、アカンという人の罪で祭司も一緒に死んでるんですね。ノアの洪水とかソドムの町の裁きでは、子供も赤ん坊もみんな一緒に死んでるんですね。なぜ子供まで裁かれてしまったのかという問いに関しては、以前語ったこの聖絶シリーズというね、なぜ愛の神が人殺しを命じるのか、聖絶を考えるというシリーズ3部作で、3回目で特にじっくりと考察しておりますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思うんですけど、その時にも言ったんですけどね、地上では刈り取りの法則というものが働いていると考えられます。これは簡単に言うと、必要であれば世代をまたいででも全ての負債の支払いが要求されるという原則です。そして実はそれがこの世に対しての神の義でもあるんですね。罪によって作られた借金は、それが誰が作ったものであっても、ある日突然消滅しないんです。子供は親から良い遺産を引き継ぐのだから、悪い遺産つまり借金も引き受けるのがフェアだというのが神様の論理だと思います。もちろんイエス様の十字架によって永遠の滅びに至らせる借金は私たちは帳消しにしてもらったんです。これが救いです。しかし地上レベルでは、人間は自分のしたことの刈り取りを相変わらずしなければなりません。でね、特にイスラエルという国は特別な使命を負った民なので、神が課している基準が高いわけ。民族全体で互いに責任を負い合う共同体として神は育てているんですね。で、さらに言うと、今回のケースでは民族と民族の間の主の御名にかけて誓った契約の要求なので、さらに強い縛りが発生している。で、そこにあるのは、集団としての責任は個人の権利よりも上になるということが発生するんです。で、これはね、現代の個人主義の価値観からすると相当反発心がムクムクと出てくると思います、多分ね。だけど実は人類の歴史のほとんどずっとこれは常識です。だって集団があって初めて個人は生きることができるんですね。集団が機能する範囲内でできるだけ個人の権利をもっと認めていこうよというのが、まあせいぜいここ数百年ぐらいの価値観ですね。で、神は一定レベルこの原則を認めていると思います。人間を集団で生きるように作ったのは神様だからですね。なのでダビデは7人を引き渡す以外選択肢がないし、神もそれで良しとされたということだと思います。まあ、納得したかどうかね、ちょっと納得できないって感じの顔がまだありますけど、まあ、それもうちょっと聖絶シリーズでもうちょっと詳しく説明してますので、よかったらそっちを参考してください。はい、このテーマだけやってるとね、ちょっともういくらでも時間かかっちゃうので、今日はとりあえず先に進んで適用を考えたいと思います。今日のメインポイントは何だったでしょうか。あ、もう出てんじゃんごめんなさい。理不尽でも信頼するというねポイントだったですよ ね。信頼すれば平安が来ます。平安を得るための3つの態度ということで、ここからちょっと考えたいと思いますね。はい、平安欲しいですか皆さん。理不尽なことありますか皆さん。 あるね。そんな中でも平安が持てるといいよね。はい、そう思う人は耳かっぽじって聞いてくださいね。はい、一つ目。さあ、受け入れるですね。受け入れる。受け入れて、受け入れてください。皆さん、親ガチャという言葉が流行ったのはもう数年前だったでしょうか。今でもこれ使いますかね。上司ガチャとかっていうのも言うんだ。うん、それもあるよね。はい。もう何でもね。これはいわゆるデパートとかでよく見るおもちゃの入ったカプセルがたくさん詰まったタンクがありますよね。お金入れてノブをガチャガチャっと回すとランダムでおもちゃをゲットできる。でも何が出るかは運任せというやつ。同じように親を選ぶことができない現実をこのガチャガチャに例えた言葉ですよね。善良な親から良い家庭環境や教育や才能や容姿や財産をもらう人もいれば、その全く逆の人もいる。本当にこの世は不公平だ。親だけではない、上司もそうだし、生まれる国も選べない。愚かな政治家のやることに国民全体が影響を受ける。先人たちやリーダーたち、隣人たちや同僚や家族から良い影響も悪い影響も受ける。避けようとしても全部は避けられない。それがこの世界です。不公平が大前提だとまず思うと、ね、だけどその不公平を嘆くことや不満をため込むことに人生を浪費してはいけません。もう一度先ほどの刈り取りの法則について考えてみたいんですけどね。実は人類の歴史はすべてアダムの罪の刈り取りをずっと私たちはやってるんですね。世界に悲しみや痛みが満ちているのは突き詰めると最初に世界に罪が入ったせいです。つまりあなたが今こんなに苦しいのはアダムのせいです。天国行ったらいくらでも文句言ってやってもいいんですけど、あなたが生まれながら罪人であるということすらもやつのせいですね。私たちは全人類の代表であるアダムの影響下で苦しんでるんですね。しかし皆さん、アダム以外にもう一人代表者がいるということをご存知でしょうか。イエス・キリストは最後のアダムとか第二のアダムと呼ばれてるんですね。もう一人の代表選手が来てアダムの失敗を やり直した。その新しいリーダーにつくことをあなたが選ぶならば、その方の命の支配の中に入り始めるんだよと聖書は言ってるんです。ローマの5章の17節。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、これがアダムですよね。なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。さあ、このことを体験した人がヨハネの9章に出てきます。生まれつきの盲人という人がね、出てきます。9章の1節から3節をちょっと読んでみましょう。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。きっとこの盲人は親ガチャに失敗したって思って生きてきたと思うんですね。だけどイエスの言葉が耳に入ってきた時に、あれ、親のせいってわけでもなかったのかと思ったと思うんです。 でこの箇所の大体の解説ではね、ほらほら親の罪の刈り取りを子がすることはないって書いてあるじゃんっていうふうに、いわゆる因果応報の考えを否定するのに使われるんですけど、だけどね、イエスが言っているのは親が直接の原因ではないと言っているだけなんですね。誰かの罪の刈り取りであることには変わりがないんです。で究極的にはこれはアダムの罪の刈り取りをやっぱりやってるんですね。でもイエス様はそこを言わないんだよね。弟子たちがこの不幸の原因を問うたのに対し、イエスは目的で返したんだね。目的は神の技が現れるためだと言ったんです。原因はどこにもないよって言ってんじゃない、原因はどっかにあるんです。しかし神がそれをお許しになった目的があるから、そっちに目を向けろって言ったんだね。でイエスはこの後彼を癒し、彼はイエスと出会い変えられた人生をスタートすることになりますね。皆さん、アダムから始まったこの罪のるつぼのような世界の中で、我々は皆他人と自分の罪の刈り取りの渦の中でみんな生きてるんです。もういろんな原因が複雑に絡み合っていて、どの苦しみが誰のせいなのかって厳密な境目なんか完全にはわからないような状態でみんな生きてるんですね。なので原因探索ももちろんある程度大切なのですが、最後は原因から目的に意識を移していくっていう必要があるんですね。そうか、神は目的を持ってこれを許されたんだと思えたときに、理不尽な人生を受け入れることができると思います。それが一つ目ね。二つ目、平安のための三つの態度の二つ目は、聞き分けるということですね。さあ、先ほどですね、私たちは、私が言ったのは、私たちは他人と自分の刈り取りの渦の中で生きているので、原因の分析は完全にはできませんと言いましたが、実はできる部分もあるんですね。で、それは試練を通して、神がメッセージを送っているということがあるので、それを聞き分けるっていうことですよ。神はですね、今日の箇所で3年間イスラエルの祈りにお答えになりませんでした。どうしてですかと聞いたところ、サウルの罪が原因だということが分かった。その罪の清算のためにアクションを促されました。私たちも苦しい中で神の声を聞き分けなければいけません。時にはあなた自身の特定の罪が神との関係をブロックしていて、それを取り除くことを促すための試練であるというケースもあります。まあ、例えば昔話したことあるんですけど、私は昔オリンパスに勤めていた頃、目を酷使しすぎてボロボロになって最後は休職したんですね。休職するまで限界を超えて頑張りすぎてしまったのは、休んだらどう思われるかということが怖くて、つまり神よりも人を恐れていた。そして神を信頼せず将来を委ねることができてなかった。僕は真面目に一生懸命やってるだけなのに、なんでこんな苦しい目に遭うんだと自己憐憫に陥っていた時もありましたが、実は原因の少なくとも一部は自分の不信仰にあったのかもしれないと後で気づきました。あるいはそれとは違うパターンで、あなたの試練は自分のせいではなくて誰か他人の罪のとばっちりだということもあるでしょうね。たとえそうだったとしても、いずれにしてもそれを使って神があなたをどんなふうにシェイプアップしようとしているのか、それを聞き分けて、もしかしたら何かしらのアクションにつなげる必要があるのかもしれませんね。話しといますけどね、パナマの熱帯雨林に エボエという木があるんです。で最近の研究でね、この木は雷に打たれることが生存戦略の一部になっているということが分かったそうですね。普通木というものは雷に打たれると死ぬんですね。だから脅威なんです。でもこの木は雷への耐性があるだけでなく、雷で樹皮に絡みつくツルやツタを焼き切ることでますます繁殖するんですね。で寿命は1000年以上なんですけど、平均すると56年に1回落雷を受けるそうですそれが生きる上での大前提になっていて、それを通して絡みついているものをそぎ落とし成長するという驚くべき生き物ですね皆さん、人生において落雷は避けられません一定の確率で必ずやってきます。自分のせいであれ他人のせいであれね。でも神はそれを使って確実にあなたをシェイプアップする。そぎ落とすべきものは何だろうか、変わるべき部分はどこだろうかと、神の声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。ヘブルの12章の5節6節、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。はい、それが2つ目でした。さあ3つ目、平安のための3つの態度。3つ目は望み見る。あんまり聞かない日本語ですけど、ちゃんとこういう日本語あるんですよ。望み見る。塩沢さんが何それとか言ったからね、まあいいや、はい、何を望み見るのか、まあ来たるべき神の国をなんですけど、まあ、というよりも救われたあなたにとってはもう霊的な意味ではそれは始まっているんですね。あなたはもう永遠のストーリーのプロローグを生きているのであります。なのでストーリーの全体像を常に見ながら今を歩くんですね。今日の7人の処刑のような箇所を見ると非常に辛くなりますよね。本人たちの悲劇はもちろんのこと、母親のリツパの悲しみをも思うと、もうなんというむごい出来事であろうかと。こんなことを間接的にでも要求する神はひどいという気持ちになります。まあ、しかし先に説明をしたように、これは神様の正義に反することではなく、むしろ神の義があまりにも妥協を許さないから起きたことだと言えるんですね。神の義のゆえに国中が罪の刈り取りで苦しみ、しかしこの7人の犠牲の死をもって清算が完了しました。そして裁きが止まりました。そして神との平和が回復しました。7というのは完全数と言われまして、まあ、物事の完全性を象徴する数字なんですよね。そして彼らが死んだのはいつだったでしょうか。杉越の祭りの頃だったんですね。杉越の祭りの頃に木にかけられた完全なる犠牲によって神の怒りがなだめられ、裁きが終わり、神との平和を回復する。なんかどっかで聞いたような話でありませんか。非常に奇妙に思えるかもしれませんけど、この7人は本人たちが意識したか否かに関係なくキリストの方になってるんですね。救い主の予表になってるんですね。でその見方で見ると、子供らの死を嘆くリツパ、母親のリツパね、は多分一人子を十字架に渡された父なる神の痛みを代弁する存在として描かれているんだと思います。死んだ本人たちはとんだとばっちりだと まあ、思ってたかもしれないね、最後まで。だけどそれはまさに彼らの死は多くの人を飢饉から救う尊い死であったし、それのみならず来たるべき救い主の予表として神は彼らを、そしてこの出来事全体を用いているという不思議さがあるんですね。本人たちは天国でやっとその自分たちの死の本当の意味を知るんですね。もしかしたらイエス様は彼らと出会って、私が地上に行く時の影としての役割を果たしてくれて本当にありがとうと言って彼らを天上でねぎらっているかもしれないですね。でね、皆さん、ちなみに聖書を読むときに非常に重要なことは、地上での裁きは天上の裁きとイコールじゃないってことなんですね。わかります？地上で裁かれましたっていう人がみんな地獄行きっていうことじゃないんですよ。そこを切り分けて考えないといけないの。まあ、それも聖絶シリーズで語ってると思いますんで、神にとっては人の地上の命はもちろん大切なんですけど、究極的には永遠のために地上の命がどう用いられるかということの方が大切なんですね。神は、まあ、我々には神と同じ視点がないので全貌は見えないしよく分かんないんだけど、この私が通ってる理不尽な状況も永遠の価値を何かしらの形で生み出してるんだと、神を信頼して歩む、それがクリスチャンなんですね。さあ、ということでね、最後に理不尽といえば、私が給食事件の連帯責任で理不尽な思いをした話から今日のメッセージが始まりましたので、最後にその続きを語りたいと思います。給食事件その後の展開ということでね。三好みのりさんに好意を抱いたまま私は小学校を卒業し別々の中学に進み、まあ、もう会うこともないという状態になったんですね。しかし私が教会に通う道の途中に彼女の家がありまして、そこを車で通るときに私はよく三好が教会に来ますようにと祈っておりました。しかし待っても待っても彼女は来ませんでした。時は過ぎ、大学生の時に一度同窓会で会いました。これがその時の写真なんです。わかりますかね、これね。一番右下が僕で、左上がみのりさんね。左上のしましまの、あ、ごめん、伊藤美由紀さんだ。伊藤美由紀さんはいいんじゃん、どうでもいいの。そう。どうでもいいって言っちゃちょっと失礼だけど、はい、そうね。そうそうね。まあ、伊藤美由紀さんも綺麗な、ね、子でしたけどね、はい、あ、後ろの左にいるのが みのりさんね、はい、でも、まあ、私はやっぱりね、気になったんですけど、その時え、何、髪型も変わってないね、髪型ね、みのりさんの髪型ね、その時は軽く言葉を交わすだけで終わってしまったんですね。気になったんだけどね。さらに時が過ぎて社会人1年目になりまして、私は会社が嫌すぎてですね、現実逃避でまた海外に留学でもできないかなって考えてたんですね。で、高校留学でお世話になったロータリークラブが社会人向けの奨学金も出しているみたいだったので、実家のある広島県福山市の福山ロータリークラブからその資料を取り寄せてもらえるように母にお願いしたんです。そして母が福山ロータリークラブに電話をしたら、そこはなんとみのりさんの職場で事務担当として彼女が電話に出た。母が気づいて、あら、みのりちゃんじゃないのと、今度正月にたかしが帰ってくるから新年礼拝にいらっしゃいよと誘ったんです。で、礼拝っていうのは実は母は家の教会を主催していたので、家が礼拝の場所なので、みのりさんはですね、ちょうど上司がクリスチャンだったりとかしてキリスト教に興味を持っていたんですね。そういえば坂本君ってクリスチャンだったわね、同年代から信仰の話とか聞いてみたいわと思って 誘われるまま我が家に来たんです。小学生の時にも彼女がうちに来たことなんかなかったのに、その好きだった子が大人になってから突然自分の家に姿を現すってもうドキドキだよで彼女に会ってですね、私が最初に話したこと、それはずっと僕の中でしこりになっていたあの給食事件のことでした。あの時は泣かせてしまって本当にごめんねとまず謝ったんですね。そしたら彼女はなんて誠実で素敵な男性なのでしょう、こんな人と結婚したいわと思ったんですね、はい、思ったんですね、はい、あの独身男性の皆さんね、今私はあなたに妻を得る究極のテクニックを伝授して差し上げてるんですよ。あなたにも過去に好きな子をいじめた経験ぐらいあると思うんですね。その子に電話をして、あの時はごめんねって言えばもう奥さんゲットですからね、はい、私の親切を無駄にしないように頑張っていただきたいんですけどね。そして、みのりさんとやがてお付き合いが始まり、彼女はクリスチャンとなり、なぜか今教会を牧会とかしてるんですね、一緒に。あの理不尽な給食事件も神の手にかかればこんな風に料理され、御国のための材料として用いられているんですね。もちろんあなたの通っている理不尽はこんなに可愛らしいレベルではなくて、もっと深刻で全然笑えない話かもしれませんね。でも神にとってはサイズは関係ないし、そもそも永遠のスパンで見ればね、あれもこれも全て小さいのであります。私たちはいつも今の苦しみだけでね、目の前が塞がれてお先真っ暗になることありますよね、本当に。でも永遠の視点で神は今も働いておられます。その見方を分けてもらって、私たちも永遠の中の今を生きるんですね。神を信頼してください。お祈りします。愛する神様、なんで私がこんな目にと思うことが本当にあります。何も悪いことしてないのにと思いますけど、神様はその泥沼から宝石を生み出すことができる、神の栄光を表すことができる、そしてやがて私たちはその本当の意味をやがて知るようになる、今からそれを信頼することができるようにどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。